ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時30分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田市長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとマシになったでしょ
う。そうですね、先週よりはでもあとまだもうちょっと、
ね、そうなんですよ。もうちょっとお正月はゆっくり休ませていただきたいと思います。
はい、
ありがとうございます。さて年内最後になりますが、はい、今日はどなたを連れてきていただいたんでしょうか。
はい、今日は兵庫県動物愛護センター企画課長の玉木陽さんと県民躍動室主査の谷村幸恵さんにお越しいただいています。
はい、
玉木課長からは動物愛護センターのペット防災について、谷村さんからは会計年度任用職員の募集についてお知らせいただきます。
はい、わかりました。お二方こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではまず玉木さんから。玉木さんね、はい、定期的にお越しいただいてますが、そうですね、はい、前は9月に来ていただいて、その時はちょっとお会いできなかったんですよね。
そうでしたね。
ご無沙汰しております。
はい、ご無沙汰してます。
お元気でしたか。
はい、元気にしてます、はい、
寒くなりましたけれども動物ちゃんたちは元気ですか。
ね、はい、うん、愛護センターではね今猫がいるんですけど、まあ、人のいる事務所なんかはちょっとこうね、節電の関係もあってちょっと寒いぐらいですけど、うん、猫がいるところはやっぱり暖かくしていて、うんうん、でもそれでも猫なんかこうくっつき合ってこう寝ている姿がなんかこう見ているだけでこうちょっとほっこりするような感じなので、ね、まあ、年内は愛護センター明日まで、触れ合いなんかできるようにう開いてますので、はい、もしよろしければ明日お越しいただいたらと思います、
うん、ほっこりしますね。いいですね、はい、さて玉木さん、今日はね、はい、ペット防災についてお話をいただけるということなんでよろしくお願いします。
はい、
具体的にはどんなことなんでしょうか。
はい、来年の令和7年1月17日阪神淡路大震災から30年の節目を迎えます。
うん、
阪神淡路大震災では犬約4300頭、猫約5000頭が被災したと言われています、
うん、はい、
災害時にペットを守ることができるのは飼い主さんだけです。
はい、
飼い主さんとペットの防災対策についてこの機会にぜひ考えていただけたらと思います。
はい、
兵庫県では1月17日の前後1年間に阪神淡路大震災30年事業として震災の経験と教訓を継承共有するさまざまなイベントを実施しています。
はい、
まず愛護センターで実施するペットの防災対策を学べるイベントについてですが、
はい、
当初では2月15日土曜日にペット防災についての講演会と災害時にも役立つ愛犬しつけ方教室、他に子ども向けのイベントを開催します。
はい、
詳細は兵庫県動物愛護センターのホームページをご覧いただきたいですが、
うん、
講演会は過去の災害から学ぶペットの避難対策として鍛えよう飼い主力と防災力と題して、これまで数々の被災地を調査しペットと防災について詳しい NPO 法人アナイス代表の平井純子さんをお招きしてご講演いただきます。
はい、ペットも家族ですからね、ここしっかりね聞いていただきたいなというお話なんですが、はい、申し込みはいつからなんですか。
はい、こちらはこの講演会については、当初のホームページで申し込みがすでに始まっています。
はい、
はい、で愛犬しつけ方教室と子ども向けイベントについては年が明けた1月6日月曜日からホームページで申し込みを開始します。
はい、
ワンちゃんのしつけについては普段の生活においても重要なんですが、
うん、
災害時に避難する際や避難所に行った場合などいざという時にもとても大事です。
うん、
基礎的なしつけですが、この機会にワンちゃんを飼われていて けについて不安がある方はぜひご参加ください、
はい、
で子ども向けイベントは楽しくペット防災について学んでいただけるように、うん、巨大すごろくだったり、うん、缶バッジ作り、バルーンアートの犬に迷子札をつけるイベントなどを実施します、
うん、
またあの猫との触れ合いもできますのでぜひご応募ください。
楽しそうですね、
はい、
バルーンアートの犬に
迷子札、ね、
迷子札をつける、はい、なるほどね。そうやって楽しみながら学んでいくというものなんですね、
は
い、
そうですね。
まあ、でも玉木さん、あの普段からねペットを飼う方が心がけておくポイントとかありましたら教えていただけます？
はい、飼い主さんがペットに対して日頃行っておられることといえば、うん、まあ、ご飯をあげたり散歩をさせたり一緒に遊んだりトイレの世話をしたりということもありますが、日頃からできる災害対策にもなることとして、うん、迷子札と同じような所有者名字、
うん、
他に健康管理そしてしつけがあります、
うん、
一つ目の所有者名字についてですが、万が一の逃走や迷子に備えてすでに首輪に名札をつけておられる方もいるかと思います、
うん、
災害時にはパニックで逃げ出してしまったり倒壊した壁の隙間から外に出てしまったりすることもあります、
うん、
ペットには名札をつけて必ず飼い主の連絡先を書いておきましょう、
はい、
首輪の裏にも飼い主の名前と連絡先を書いているとなおいいと思います、
うん、
犬ですと市町村に登録した際にもらえる観察と狂犬病予防接種を打った際にもらえる狂犬病予防注射済み表も必ず一緒につけておきましょう。
はい、
ペットの種類によっては首輪ではなく足輪などもあるかと思います、
うん、
またマイクロチップという皮下に飼い主情報が入ったチップを埋め込むといったものもあります、
うん、
いつ来るかわからない災害に備えて普段から万が一のことを考えて対策をしておきましょう。
はい、
はい、2つ目は健康管理についてです。
はい、
普段からペットの体調管理や病院でのワクチン接種、飲みダニの対策など様々な健康管理をされていると思います。災害時に避難所へペットと一緒に避難することになる場合、特別な状況ですからペットは体調を崩すこともあります。
そうですね、
健康な時のペットの状態が分かっていれば体調の変化にも気づきやすくなります、
うん、
普段から体のチェック、糞尿の観察、食事の観察などをしておきましょう。
はい、
また避難所には多くの動物が集まるため感染症などの対策も必要です、
うん、
ワクチン接種や飲みダニ予防などは日頃からしておきましょう。
はい、
3つ目はしつけです。避難した場合、場所によっては多くの人やペットが集まるため周囲に迷惑をかけないためにも、またペットにかかるストレスをできるだけ減らすためにもしつけは重要です、
うん、
やっておくべきことはまずいろいろな経験をさせておくこと、
うん、
他の人や動物に慣らしておく、車や掃除機、赤ちゃんの鳴き声など様々な音やものに慣らしておくということをやっておきましょう、
うん、
他の人や動物、物、音などに敏感だと避難所ではかなりのストレスになります。
そうですね、
当初でも、様々な音に鳴らすのに生活音の CD をかけたりラジオを聞かせたりなどもしています。
ラジオ、そうなんですね、
はい、そうですね、
うん、
はい、次に基本的なトレーニングをしておくこと、
うん、
決められた場所で排泄できるだったり、不必要に吠えさせない、おいでや待てダメなどができる、あとクレートやキャリーバッグでくつろぐことができるということができると良いです、
うん、
特に避難所ではペットは基本的にクレート、キャリーバッグ、ケージなどの中で過ごすことになりますので、これらの中で過ごすことに慣れているとペットのストレス度合いはかなり違ってくると思います。
うん、いや、なるほどと思いながら今聞かせてもらってたんですけども、あの避難所では人間ももちろんなんですけども、ペットにも相当なストレスがかかりますもんね。
そうですね、
うん、
はい、災害時の飼い主さんとペットの安全は平常時の備えにかかっています。
はい、
一つ目は住まいの安全対策、住まいの耐震補強にプラスして普段ペットがいる場所の安全対策も行っておきましょう。
はい、
また特に猫のことになりますけれども、災害時に自宅にいないと一緒に避難ができませんので、猫の屋内飼育をお願いします。
はい。
2つ目は家族の話し合いです。さまざまな災害を想定して、家族の中の役割分担や連絡方法を決めておきましょう。3つ目は避難への準備です。災害時に避難しなければならないときは、避難の形は様々ですが、ペットと一緒の同行避難をお願いします。
はい。
よく同行避難というと間違えられやすいのが同伴避難という言葉になりますが、
うんうん、
同行避難はペットと一緒に安全な場所へ避難することそのものを言いますが、
うん、
同伴避難は避難所で飼い主とペットが過ごすことを意味しています。考えられる避難形態としては、
うん、
避難所へ行く、
うん、
車やテントで避難、自宅が大丈夫であれば在宅避難、人は避難所、ペットは在宅、さらにペットを、災害地ではない知人や友人宅で預かってもらうなど様々ありますが、
うん、
まずはペットと一緒に安全な場所への避難、いわゆる同行避難をしてほしいです。
はい。
同行避難にとって最も重要なことは飼い主自身の備えです。自分自身で準備をしないと他の誰かが準備してくれることはありません。同行避難はペットを守るための避難であるのと同時に、他者へ迷惑をかけないために飼い主が責任を持って一緒に避難するという意味もあるので、覚えていただけたらと思います。
はい。飼い主の皆さんにはしっかりと覚えておいていただきたいですよね。では玉木さん、最後にラジオをお聞きの皆さんへメッセージお願いできますか。
はい。本日は動物愛護センターでのイベントのお知らせと、普段平常時に気をつけてほしいことについてお話しさせていただきました。
はい。
イベントには積極的にお申し込みください。また、災害への対策については、今すでにですね、愛護センターの方で展示もしておりますので、ぜひ当初までお越しいただいたらと思います。
はい、わかりました。玉木さん、来年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
では続きまして谷村さん、お話をお伺いするんですが、はい、初めましてですかね。
そうですね、
意外と、はい、ラジオ初めてだと思うんですけれども、はい、普段のお仕事はどんなことされてますか。
はい、私は普段職員の給与や福利厚生といった業務を担当しておりますので、
うん、
なかなかこういった場でお話しさせていただくっていう機会はなく、
うん、
ラジオに出させていただくのは今日が初めてです。
記念すべきまあでもね、お仕事的には縁の下の力持ち的なことをされておられるわけですけれどもね、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
では今日の話題を早速どうぞ。
はい。私からは来年の4月から阪神南県民センター管内で勤務いただく会計年度任用職員の募集についてご案内します。
はい。
会計年度任用職員とは主に補助的定型的な業務を行う非常勤の職員のことです。
はい。
まず一般事務については県政推進員11名、税務事務員4名、管理事務員1名、登記事務員1名の合計17名の採用を予定しています。
はい。
仕事の内容について、まず県政推進員は主に書務的な業務ですとか、あと資料作成、資料整理などを行っていただきます。
うん。
次に税務事務員は県税事務所で勤務いただき、仕事の内容としましては窓口業務のほか資料整理、データ入力などです。次に管理事務員は、河川や港湾施設の使用許可および台帳や書類の整理、保管などといった業務です。最後に登記事務員は登記書類の収集、地権者の権利関係調査などといった業務のほか、書務や一般事務の補助なども行っていただきます。
いろんなお仕事があるんですね。
そうですね。
ちょっと改めてびっくりしました。
はい。
はい。
私たち正規職員と一緒に働いていただくのですが、主に補助的な業務を担っていただきます。
うん。
先ほど紹介した一般事務の職種のほかにも、専門的な職種である土木業務技術員や現業的な職務を行っていただく技能労務職も合わせて募集しています。
はい、わかりました。じゃあ募集期間や採用試験の日程などを詳しく教えてください。
はい。 募集の受付期間はすでに12月の半ばから始まっていまして、年明けの1月6日月曜日が締め切りです。
はい、
事務の職種については受付はインターネットのみとしています。選考方法は所定の受験申し込みページによる申し込み内容と面接試験による選考を行います。
はい、
面接試験は令和7年1月23日から1月27日のうち指定する1日、場所は兵庫県尼崎総合庁舎の別館です。勤務条件などを含め詳細は阪神南県民センターのホームページをご覧いただき、わからないことがありましたら総務防災課総務担当電話番号06-6481-8047までお問い合わせください。なお合格発表は2月中旬頃を予定しています。
はい、今日は4月からの会計年度任用職員の採用に関してのご案内をいただいたわけなんですが、うん、この職員の募集というのは年に1回この時期限定なんですか？
最もたくさんの職員を募集するのはこの時期なんですが、うんうんうん、それ以外にも必要に応じて募集しています。
そうなんだ。じゃあ、はい、例えばどんな時に、
例えば、うん、一時的な繁忙期にこう短期間で雇用するような職員を募集したりとかですね、うん、あと年度途中に欠員が出た場合などに募集しています、
うん、そうなんだ。でもそんなんってどこを見たらわかるんでしょうか？
はい、兵庫県のホームページで随時募集していますので、会計年度任用職員として県の機関で働くことに興味のある方は時々覗いていただけるといいかもしれません。
わかりました。いい情報をいただきましたね。はい、皆さんもねぜひチェックしてみていただきたいと思います。はい、谷村さんありがとうございました。また来てください。
ありがとうございます。
では最後に石田さんお願いします。
はい、今週は呼吸器感染症の予防についてです。
はい、
現在県内のインフルエンザの流行が警報レベルになっています。
うん、
結核やマイコプラズマ肺炎などを含めまして、呼吸器感染症の予防のためにはやはり手洗いです。
うん、
手や指についた菌は洗い流すことが最も重要です。菌をしっかりと洗い流すには石鹸で10秒もみ洗いをした後流水15秒、2回なんだそうです。このほか咳やくしゃみをするときはマスク、ハンカチ、袖などで鼻や口を覆ってください。また部屋はちょっと寒いですが1時間に2回以上数分間、
はい、
2方向の窓を開けていただくと効果的です。
うん、
皆様すでにご存知の内容が多いと思いますが、改めて今月の県民だより兵庫の阪神南県民センターからのお知らせで、イラスト付きで手洗いの洗い残しが起こりやすい部位なども含めまして分かりやすく紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。
はい、
そして皆様どうぞ年末年始を健やかにお過ごしください。
はい、いやコロナ禍の、一番ね大変だった時期とかはこうやって手洗いすごくみんな念入りにされましたよね。忘れかけてません？皆さんね、今またいろんなものが流行ってますのでね、しっかり手洗いうがいしていただきたいと思いますっていう、こんな声の私が言うとりますが皆さん気をつけましょう。元気にね年末年始をお過ごしください。ということでして、本日は兵庫県動物愛護センターから玉木課長に、そして県民躍動室から石田室長と谷村さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。来年もよろしくお願いします。
はい、
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来年もお聞きください。南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。